安全第一。
グラファイン、サウンドポッドキャスト。
はい、グラファインサウンドポッドキャスト、お相手の安澤です。いやー、久しぶりですね。本当に久しぶりの久しぶりの更新になりますけども、やっぱりね、最終2015年ももうそろっと終わるということで、今までは案外適当に締めてきたんですけども、今年からはまあもうちょっとしっかり締めだけでもしようかなということで、今年の2015年締めのポッドキャストとなります。今年はですね、ほんと一年振り返ってみて、ふと考えると、ね、他のポッドキャストでも言いましたけども、前半、後半まで、前半から後半ぐらいですかね、ほぼ何やったか忘れちゃったぐらい、なんか、いろいろあったんだかなかったんだか、充実感が全くなかったような一年でした。それに加えて、まあね、この話するかしないかちょっと迷ったんですけどね、ほんと年末の何ヶ月か前にですね、ちょっと今までの人生生きてきた中で結構大きな怪我をしてしまいまして、まあそれの治療というか、まあ、リハビリでちょっともうかなり落ち込んで、いやーどうなるんだろうっていう感じだったんですけどもね、あんまりこの話ね細かくするとちょっと気持ち悪いことになるかもしれないので、ちょっと省略しますけど、まあリアルに会った時に、まあ、聞きたい人がいたら聞いてもらえばと思うんですけど、まあなんとかね怪我の方はいい感じに回復しているので、まあ良かったなーっていう感じなんですけども、写真の方もねそれに伴ってちょっとできなくなるんじゃないかと思ったんですけどね、なんとか写真の方もできるようになりましたし、まあね、完全回復にはもうちょっと時間かかりますけども、なんとかいい方向に向かっております。関係各位、いろんな方にね、迷惑かけたんですけども、本当に申し訳ないっていう感じで、まあ、とりあえずこちらでお詫び方々お知らせします。まあ、そんなに多くの方してないと思うんですけども、まあ、一応ね、ここでご挨拶ということです。はい。で、ほんと振り返るとですね、今年結構実はいろんなことあったようなんですけども、まあね、いいことと悪いことを含めると、どっちかっていうと何ですかね、まあいいこともあったんだけど、その分大きな悪いことも結構あったりして、なんか相殺されて結局ちょっと低空飛行気味、まあどん底まではね、いてないとは思うんですけどもね、結構大変な一年でしたね。まあ、なかなかこういう年もあるんだなということでしょうかね。まあなんとか乗り切って来年はいい年にしたいと思うんですけども、そうですね。いっぱいね話すことそういえば挙げてみると結構あったんですけども、まあそうですね。まずやっぱりまあほとんどのが写真の話題ばっかりなんでございますけども、こう振り返ってみてたらですね、シグマの DP-1 メリルですね、気づいたらもう1年以上使ってることになってました。1年数ヶ月ですかね。早いもんで、やっとねこれ正直なところまだ完全に使いこなせてないというか、今でもちょっとこう迷うところが結構あって、普段使ってるね、EOS キスの方は割とすんなり、まあ、使いこなせるというか、使ってはいるので、すぐ使いこなせるようにはなったんですけども、この DP-1 メリルに関しては、なかなかこう、癖が強くてですね、いい意味で面白い機種ですね。選んでよかったなと思います。フォビオンキーはね、まあ、好き嫌い分かれるとこあるみたいですけど、私個人としてはかなり好きですね。この癖が何ともたまらないというか、 本当に言うとね、これのフォビオンのフルサイズとかね、出してシグマさんから出してくれればすぐにでも飛びつきたいところですけども、なかなか出る様子もなく、迷ってるんですけど、どうしようかな、次の機種どうしようかなって迷ってるんですけども、まあ順当にいくと DP2 メリルかななんて思うんですけどね、こちらの方も実質製造してないのかな、販売も終了したような感じになってるような、なってないような感じで、ネットショップの方見ても在庫がかなり少なくなってますね。手に入れるなだったら今のうちなんでしょうかね。まあ、ちょっとね検討したいところですけども、まあいろいろあったんでね、なかなかすぐ手が出ないわけなんですけど、そんな中ね、年始めにこれは PM の方でも言いましたけども、モニター機が2台当たりまして、DP1 クワトロ、あとは富士フイルム XT1。 いやー、これもなかなかね、両方とも面白い機種で、なかなか良かったですね。まあ、その他にもね、同じく話した通り、いろいろ前半写真に関わる話がね、いっぱい舞い込んできて、非常に順調かなと思ったんですけどね、それ以上にちょっと他のことがですね、まあ不調でですね、なんとも言えない感じで、どんどんどんどん、この1年過ぎ去ってしまいました。いいこともぼつぼつあったんですけども、なんかこう、今一つこう、決定打にかけるというか、なんというんでしょうかね、具体的にこう、バシッと決まった、こう、ところに行けなかったというか、そこのところがやっぱり、まあ、甘かったなと、反省するところでした。そんな中でですね、まあ、何回目ですかね。かなりもう間が空いてしまいましたけど、前回、前々回ぐらいかな、のポッドキャストでも言いましたけども、ようやく地元のフォトコンテストにも入選できて、まあ、ちょっと良かったなというところですかね。まあ、来年はね、ちょっと、来年はもう少し落ち着いたら、バイコンテスト出していこうと思うんですけども、コンテスト出してみて思ったのは、やっぱりこの写真をいつもはデジタル環境の中だけで終わってたんですけど、プリントしてみるとね、やっぱりまた世界観が違うというか、なんという表現したらいいのかな。手に取ることができるものにね、出来上がるとね、またイメージとかね、この思ってたものとは違うものができたりとかして面白いんですよね。で、なんだろうな、いろいろこう試行錯誤してたわけなんですけども、まあそれでもやっぱりフィルムの写真カメラにはちょっとまだ手が出ないかなっていうところですね。まあいいとは聞いたりするんですけどもね、とそこには行かずに、ちょっとデジタルオンリーで貫き通してみたいかなと思うところですね。まあ、時々に遊びでフィルムカメラ使ったりするんですけども、まあ、使ってるっても映るんですけどね。それを使って、まあ結構面白いことになってたりするんですけども、そういうのもあったりですね。いろいろやってはいるんですけども、なかなか実らないところが多いですね。で、そうですね。あとは、写真で言うと、まあ、いろいろあったんですけども、なんといっても、やっぱり、一番といったら、ちょっと大げさかな。新潟にやっぱり、実物大のパトリーバーが来たことが、一番良かったですかね。すごいですよね。この1年でそれが一番かいって、ちょっと大げさですよね。まあ、ちょうどね、その来た時にですね、来る前か、に怪我しててですね、で、もうちょっとですね、動くのは大変なぐらい辛かったんですけどね、どうしてももう見たくてですね、もう人に連れてってもらってですね、もう写真撮ってきましたけど、ほんと、でもその時立ってる時はですね、全然もう、痛さとか忘れて、もう夢中になって撮って、もうバカみたいに撮ってましたけど、で、帰ってきたらもうヒーヒー言って、ちょっとぐったりしちゃって、何やってんだみたいな感じなんですけどね。まあなんとかそういうバカなこともあったりしたんですけど、それでもなんとか、ああ、なんだろうね。 話がもうはちゃめちゃですね。久しぶりだと全然まとまりがなく、いつものごとく、まあ、そんなこんなでいろいろあったわけですけども、うん、あとはそうですね、写真関係ばかりですけども、うん、 iPhone6S ちょっとたまに少しはね、もともと Apple の Mac 関係のブログで始めるのは一応このグラファインなので、一応話題に触れとかないといけないかなということで、 iPhone6S の話、まあ、実際今使ってる iPhone6 と見栄えがそんなに変わんないですし、まあ、3D タッチっていうなんか、いいような悪いようななんか中途半端なインターフェースを作ってきてどうなんだいって感じなんですけども、特にそのハード面のインターフェース使わなくてもできる技術だから、ちょっと微妙かなっていうところあるんですけどね、なんかあれが活かせるアプリとか実際あるんでしょうかね、どうなのか分かんないですけど、まあもうちょっと何か来年はね iPhone7 なのかな、なんかこう目新しい機能がついたものとかアイデアのねアプリとか出ると楽しいんですけども、まあ、ただといっても iPhone 自体はもうなんか嫌になったとかそういうことはなく、もう逆に言うともう馴染んじゃった普通の鉛筆とかね、なんかノートみたいな感覚でもう、まあそのアナログなデバイスが完全デジタルになるわけではないんだけども、メモ帳から時計から一個のデバイスで音楽プレイヤー、ビデオも撮影できる、もちろん写真も撮影できますし、もう完全に一つのデバイスでいろんなことができるようになってしまったので、まあこれはこれでもうなくてはならない個人的なアイテムなんですけど、まあ、電話というよりは、まあ、完全にガジェットですよね。パケット通信さえついてれば、通話環境か。なんていらないですしね。完全通信オンリーの iPhone デバイスとか出てくれると非常に嬉しいんですけども。まあ、あとは MacBook 自体にも通信環境が入ってる、ね、モデルが出ると本当は一番いいんですけど。そしたら iBook Air とか欲しいですけどね。逆に iPad mini とかは、排除してそっちの方がいいかもしれないですね。で、まあそんな感じで Apple 関係で言うと、ようやく今年ですね、iBooks の方で、まあ、写真集というのはちょっと大げさなんですけど、毎日撮ってる写真の第1弾を、販売することができました。これ本当は、販売に至るまでのこう、ブログとかね、詳細を事細かに書きたいと思ったんですけどね、実際ちょっとこう、いろいろ、なんていうんですかね、ややこしいというか、正確性に欠ける部分があってですね、これ書いても、本当にそれで正しいですよっていう、ちょっと自信がない部分がちょっといくつかあるので、ちょっと書けないっていう部分があって、まあ、どういう風な感じにするのかなって知りたい人がいたら、まあ、直接聞いてもらえるといいんですけど、まあ、その部分でですね、ちょっとばかし、ブログでこうですとは言い切れるないのがですね、ちょっと残念なんですけどね、まあ、なんとか iBooks の方は販売に、あることができて、本当はですね、無料の、販売というか、無料で公開するだけであれば、もっと簡単にですね、もっと前にできるはずだったんですけどもですね、どうしてもやっぱり、有料というコンテンツで、あえて出したかったので、ちょっとですね、時間かかっちゃったんですね。この iBook のね、ちょっと、何ですかね、仕様というか、フリーの登録と、有料で出すアカウントっていうんですかね、登録の仕方が一緒じゃないっていうのがですね、ちょっとややこしいとこなんですよね。まあ、有料で登録してしまえば、まあ、あとは、まあ、無料0円っていう設定ができるのでいいんですけど、無料で登録しちゃうと、今度有料の登録がまためんどくさいですね。もう一回しなくちゃいけないっていうか、まあ、別アカウントみたいになっちゃう可能性があるっていうことで、可能性というか、まあ別アカウントの実質になっちゃうんですよね。またスクロールとするとね。そこのところがね、ちょっと、なんだこれみたいな仕様なんですよね。もうちょっとこういうとこ統合してくれたりね、してくれればいいんだけど。まあちょっと、おそらくなんですけど、まあアップも、 アップ系もそうですけどね、ちょっと、税金関係ですかね、そっちの方の絡みでこう、めんどくさいのかもしれないですね、やっぱね。うん。まあ、とりあえず、一応はできていることになっているので、うん、大丈夫と思うんですけどね。まあ、万が一、売れたら、有料でも売れたら、あれですね、嬉しいんですけど、うん。まあ、あえてここ今回有料で出したのは別に無料でもね、本当は良かったんですけどね。うん。あえてこう有料で出して、それでも買ってくれる人がいたらいいなっていう思いがあって、うん。有料にしてみたんですけども。どうですかね、買ってくれる人。うん。まあ今現状出してからどのくらい経ったかな。1ヶ月くらいかな。まあ、1ヶ月弱ですか、経ってから経ちましたけども、うん、何本か売れたみたいかな、うん、よくわかんない。まあ今後ね、もっと売れてくれるといいんだけど、まあ、まあ他にもですね、まあコンテンツというか iBooks、まあ以前からやりたかった企画というか、こうまとめのやつはね、7、8本ぐらい考えてはいるんですけど、なかなか全てを求めるのには時間がかかりそうです。まあ、またなんかできましたら見ていただけると嬉しいですね。はい。で、あと、写真関係で言うと、フォトマスター検定ですかね。うん。3級、2級と来て、準1級、1級と今年受験して、もうね、準一級も正直なとこ、あ、これダメだな、本当に思ってたんですけどね。いや、ラッキーというか、本当に運が良かったんですかね。準一級の方は合格することができて、いやー、良かったと思って、来年もね、また準一級、一級、受験だとどうしようと思ったんですけど、まあ、来年はとりあえず一級ということで、受験ですね。来年は完全に取れるといいんですけどね。まあ、本当はね、一級一気に行ければよかったんですけど、来年の一級までにはですね、今まで以上にというか、今まで全然勉強してなかったじゃんって言われてしまうとそれまでなんですけど、しっかりもう一回勉強して、うん、級取って、さらにその上のね、ギスパートですかね、それも取れるぐらいになると嬉しいですね。まあ、写真家別に目指してるわけではないんですけど、なんとなく自分でやってる趣味で今まで、まあ、Mac もそうだし、まあ、他の車とか、まあ他にもちょっと趣味あったりしたんですけど、どうもね、こう、自分でこれが趣味だって言えるものがです、どうもなくてですね、自信を持って言えるものがないかったというか、まあ、かなり好きんで、結構深いところまでいつも突っ込むんだけど、でもなんかこう、消化しきれないというか、なんつうかな、もう、逆にある程度まで行くともう飽きちゃうというか、飽き性なところがあるから、最後まで行けなかったというか、中途半端な状態でいつも終わっちゃったんだけど、写真って逆にもう、常にもう、多分死ぬまで一生終わらない趣味だっていうか、突き詰めても突き詰まらない趣味だから、合ってるのかなっていう感じですかね、Mac とかもね、趣味で吸って、まあ今はもう言えないですけど、一時言ってましたけど、やっぱりある程度、まあ知識とか、なんだろうな、そういうことも覚えましたけど、やっぱりある程度、限界というか、限りが、あるんですよね。そういうものだと、やっぱりどうしても飽きてしまうというか、終わっちゃうので、そういった意味では、写真はもう、限界がないっていうか、常に試行錯誤して楽しめる趣味っていう感じで、本当、いい趣味に出会ったなぁと思って、今本当思いますね。なんだかんだ言って、今年、4年目入ったかなと思ったら、よく、振り返ってみたら、もう5年目でしたね、写真始めてね。自分の中の折り返し地点にすでに来てしまったということで、来年はもう少しちゃんとなんかこう写真できっちりしたものを出していきたいですね。まああんまりね、今考えてることを言うと、あれなんですけど、まあちょっと話脱線しますけども、ライフハックとかね、結構 そういう記事見てると、なんだかな、そういう目標とかは周りにどんどん言った方がいいとかね、逆に、まあまり言わない方がいいっていうのも、まあ割合で言うと前述がまあ8割ぐらいかな、後者が2割ぐらいの記事のあれかな、私の見る限りはそんな感じで言われてるんですけど、個人的にはあんまりこうなんですかね、構築してるものは言わないでコツコツやって、で9割9ぐらい、9割8分ぐらいかな、できたら、ポコッとちゃんと出すと、製品化して出すみたいな方が自分としては今までの経験で言うとうまくいってるかな。あんまりこう周りから言、最初から言っちゃうとどうしても、うまくいかないというか、周りの環境に影響されやすいっていうのも変なんですけど、どっちかっていうともうひたすらコツコツコツコツやって、まあ、コツコツというよりはですね、頭悪いのですね、あんまりこう人並みのようにガーッと簡単にいけないので、もう人の何倍も、読んだりというか、繰り返し読んだりとかですね、覚えたりしないともうすぐ忘れてダメな、あの細胞なのでですね、人一倍時間がかかるんですよ、何をするにもね。なので、まあコツコツやって完成した時にこうまたポコッと出すような感じで、いくと思うんですけど、またね、新しいものできたら、またいろんな人に見ていただきたいんですけども、そうですね、この2、3年ぐらいですかね、やっぱり写真を始めてからですかね、まあ、フォトウォークっていうつながりもあるおかげか、リアルで会う人からのコメントとかね、いただいたことが本当に多くなって、非常にありがたいことです。で、結構、長年、ブログ始めてね、下手すると何年ぐらいなんですかね。ブログの前身のホームページから始めるともう10何年ぐらい経つんですけど、まあ、それぐらいのつながりの人からですね、本当に写真始めた最近の1年以内の人から、いろんな人からね、会うことができて、非常に、本当にですね、最初の方に言ったかな、これ。インターネットのつながりって本当にありがたいことで。非常に感謝してますね。まあね、結構今 SNS とか簡単につながって、なんか非常に事件事故とかも起きてますけども、なんかね、そういうの見るとインターネットは悪者呼ばわりされやすいところはありますけども、これ、まあこれもパトライバーの受け入れですけど、受け売りですけど、結局、インターネット、まあ写真もそうですけど、カメラも何でもそうなんですけど、結局、道具でしかないんですよね。それはもう使う人次第でいいものにも悪いものにもなるので、で、ぜひね、こういう便利なものは、いい方面だけにね、使っていってほしいところでありますよね。本当に、そのおかげで、こう、いろんなつながりもできましたし、そういえば、つながりといえば、バドミントンやってないですね。怪我が回復したら、完全回復したら、また、バドミントンもやりたいですね。といっても、まあ、スポーツ装置なので、お遊び程度なんですけど、ちょっと、上手い人の脇っちょで参加させてもらう程度なんですけども、まあ、それぐらいですかね、趣味は。ほんと趣味は、写真ですと、言い切れる自分がちょっと嬉しくもあり、恥ずかしくもあり、まあ来年もというか来年以降もずっとでしょうかね、写真付けの、毎日になるんじゃないかなと思います。はい、さて、今回もというか今回はあまりの期間の空きっぷりにも話し方すら、編集の仕方もこれからどうしようかな、なんて思ってるんですけども、すっかり感覚が鈍っておりますね。このポッドキャストもですね、なんだか、ポロポロ、聞く人が増えてですね、非常にいかんなと思いつつ、また今度別のところでこっそりやろうかなと。探さないでねということですね。 まあインターネットだからすぐ見つかっちゃうんでしょうけどね。うん、まあ見つかったら見つかったらで、まあまたよろしくお願いしますということで、2015年のグラファインサンドポッドキャストはこの辺で締めたいと思います。そうですね、このエンディングの BGM、 これもですね、久しぶりですけども、うん、これガレージバンドのデフォルトの曲なんですけど、なんかねこれすごい気に入ってて、非常に来年もまた使うかな、それとも自分で作ろうかな、ちょっと検討中なんですけど、まあこのポッドキャスト自体ですね、うん、またいつ更新されるか分かりませんけども、またよろしくお願いいたしますというより、まあ PM の方をどんどん応援してくださいっていうことですね。はい、というわけで2015年最後のグラファインサンドポッドキャストでした。お相手はアンザーでした。それではまた次回です。